ですね、この15章ずっと少しずつこの御言葉の意味が非常に奥が深くて広いので、一つ一つの言葉がとても大事な意味を持っているわけですね。で、今日のところでは、今歌った慈しみ深き賛美で、慈しみ深き友なるイエス、この非常によく歌われる友なるイエスって直接的にはこの今日の箇所から取っているわけですね。イエスの歌は主なんですね。主っていうのはギリシャ語ではキュリオス、キュリオスっていうのは旧約聖書のヤハウェ、神の名、ヤハウェを訳してキュリオスとしているから、ギリシャ語で主、これを日本語というか中国語の漢字で主と訳したら、それは我々には主人とかですね、主となるとか主たるなりいくらでも使う言葉とは違って、神ということを意味していたわけなんですね。それがどうしてもですね、主っていうと至るところにですね、主たるお客さんは誰だと、主として話をするのは誰だとかですね、いくらでも使うかなんか安っぽい感じになるわけですね。毎日のことは主人とかいうふうに今でも日本語を使うわけなので、そういう意味とですね、聖書における主っていうのはキュリオスは直接的に神を表した言葉です。旧約聖書のこの1400ページもある中で、ギリシャ語訳はイエス様のかなり前にできたんですね。長いことかかって。それにヤハウェっていう言葉は全部、もうほとんど全部キュリオス。キュリオスと訳されているんですね。だから、主、イエス、キリストといったら、神である地上に来たのは名前はイエスであり、そして神の本質を注がれた、油注がれた意味、クリストス、油注がれるという意味なんですね、注がれたもの。そのように三つの意味を、主、イエス、キリストというか、そういうこと、主っていうのは語りでも何でもない。神と同じ。ギリシャ語の聖書、この人たちも使ってたんです。そんな今の新約はもちろんなかった。はるか後なんですね。だから彼らが旧約聖書のギリシャ語訳を使っていたんですよ。ヘブライ語である。だからこの引用されたものはギリシャ語に訳された旧約聖書なんです。それは引用している表現からすぐにわかるわけです。そのギリシャ語訳で彼らが見ていた人たちが見ていたものは、キュリオス、神の子を着てたから。それにどうしてもですね、言葉で日本語の先入観があるので、簡単などこにでも転がっている言葉になるように思いがちなんて、そうでないんですね。その点は私もですね、ギリシャ語とかヘブライ語のこの伏せ馬では全く思わなかったですね。そういう意味で、イエス様という音方を内容的に全部表したら、主、神と同じである。地上にもイエスという人間として名前を持って来られた。しかもそのイエスというのは、司法主は、ヤハウェは救いであると。救いだ。という意味を持って。しかもクリスト、油注がれた。神様の本質と注がれたお方。ということなんですね。そういうふうに、まあ、意味を持っている。ここでもですね、私の言うこと、言葉をその信じて行うならば、というのがあります。あなた方、私の友。これもまた、この漢字は、友という言葉は昔からあった、山と言葉なんです。というか、山と言葉というのと、この友という漢字は中国の文字です。もの。本来文字もなかった、漢字もなかったんですね。はるか昔から。ずーっと昔から。その時からあった言葉が、友っていう言葉なんです。友。その友は、一緒にいる、共にいる。だから、友らしい。そのようにですね、こういうことも、 小中高等大学も全く誰からも教わらなかったです。全くこの友という漢字が日本語そのものだと。ずっと誰も疑いを差し挟まなかった。漢字は全部、で中国語、私は実際に中国語の訳も参照する。それが元になって、日本語訳。必要に起こって中国語を学び出して、分厚い中国語の第一点から中一点書、いろいろ購入して、学び始めて、初めてそういう現在の中国語、そのままほとんど全部変えてきてるんだっていうことがよく分かったんですね。何かこの中国に借りがあるというとですね、なんとなく日本人の偉さが消えるような感じがして、何かというと中国人とか朝鮮人をですね、見下すような風潮、宣伝を作ってしまったわけです。そういう中国からの大きな考え方文化、みんな朝鮮半島を通してきたわけなんです。そういうことも知らないでですね、なんか日本は偉いんだなんて、中国と朝鮮半島を見下すというのを植え付けてしまったとかですね。ロシアのロスケとかですね、朝鮮半島の人、先人とか、朝鮮半島、半島人とか。まあそういうふうに、悪い風潮を正されないまま、というのがずっとですね、あるわけです。言葉をよう使う言葉ですると、植え付く、信仰っていうことがあるので、キリシタンというのも、キリスト教徒、クリスチャンのポルトガル語なんですね。キリシタン。それを漢字を切るという字当てたりですね。わざわざ切るという字当てて、切ってしまうようなやつなんだと。そういうイメージ戦略で来たわけですね。はい、まあ、そういうことでお話に入りましたが、ここで、友というのは、この漢字は中国語です。で、日本があったのは、共に、共に行くと、この友っていうのがあったわけですね。で、中国では別に共同の共を書きますね。共には共同の共を書きます。中国人と日本人の感覚は、中国では別というふうにして、書いたわけですね。この字、共同の共。全く違うわけですけれども、両方と日本語、元からの日本語では友の。で、立ち、複数です。友、立ちと、友。一緒というんですね。で、ここではですね、なら、ギリシャ語ではどういう表現か。と、共にいるというもっと意味が深い言葉です。もうギリシャ語とはヒブラヤ考えないで、あ、ここの歌詞みんな友達だって、日本語の感覚で友達だという気持ちで受け取ると思いますが、これはフィロスというんですね、このギリシャ語は。フィロスというのは、フィレオを愛するという言葉から来ているわけです。ですから、ギリシャ語では一緒によるっていうのは、愛するものという意味なんです。ですね。では、フィレオ。これは、一般的な、とても重要な言葉ですね。ギリシャ語では、フィレオ。だから、真理。H を愛する。ソフィアっていうのは、この H なんですね。何が本当に大切か。今のようなコンピューター、AI 的な知識は全然関係ないんですね。そんなもゼロ、何にもなかったとこからあったのは、何が本当に永遠的なものか。何が本当に人を生かすのか。そういうことに関する直感力。理解。それがソフィアなんです。ソフィア。それ、H と。いうべきですね。その H を愛することがフィロソフィア。H を愛するんだって、哲学ではない。これを日本の初期の人が哲学と訳してしまったから、固いイメージになってしまった。これこの前何度も繰り返していますけど。本来は H、真理を愛する。真理愛なんですね。哲学について。訳することが非常にこの方に大事なのです。イメージが変わってしまう。それと同じフィロス。僕はフィロスなんです。友達っていう意味使うんです。どうせフィレオ。だから愛ということは元にあるんです。 ですから、ここでですね、私はあなたが私の友、愛するものだっていう意味がこうまずあるわけなんです、ね。愛してたらいつも共にあるわけです。けれど、共にいるからといって愛してないって、これはいくらでもあるわけですね。家庭でも会社でも、どこでもそうです。近所でも。いつも一緒、すぐ近くに。おっても愛なんか全然ない。いくらでもある。だから、共にいるだけでは致命的に欠けてるものがある。とか、愛っていうものがあったら、さっきも言ったその全盲、生まれつきの全盲の方ですけれども、見えない距離感覚っていうものを超えてですね、遠くであっても同じように近くに感じる。愛があれば近づくわけ。愛がなくてすぐそばでやってもすごく距離が遠いはずです。そのように神様の本質であるために愛というのは距離、空間をも超えるわけですね。年齢も病気か元気か、みんな超えてしまう。弱いか強いかも超えてしまう。けどひとたびコンピューターとか音楽の能力とか、ああいう AI を操る能力、もうまるっきりすごい差があるわけですね。でそういうものが今非常に世界世間ではもてはやされるようになってしまったわけです。愛と全く関係ない。しかしは非常に反対、対立するようなことさ、起こるわけなんですね。だから若くてですね、苦しい経験も愛したこともない人でもいくらでもコンピューター的なことができるわけですね。この人方も上のように、人間そのものの価値が上のように見なされてしまうわけです。それが大きな今のこういうスマホがますます流行って、そういうことをますます生み出そうとしている。それに唯一対抗できるのが聖書の世界、神様の愛。イエス様をこの愛するお方。でここでは最後は今日のところ、互いに愛し合いなさい。これはアガペの愛を書いてあるんですけども、それと違って伝統的な、ずっと昔から使われたプラトン、アリストテレスから、プラトン、アリストテレス。それが愛するフィレオなんです。で、この言うでも非常に高いレベルまで行くけど、このフィレオの愛は、ギリシャの人たちが使ってきたんだけども、これは弱い人、死にかかったような人、病人の人に対するような愛というものは不思議なほど書いてないんですね。ギリシャの哲学、ソクラテス、プラトン、アリストテレスの本になる、ソクラテス。という名前でプラトンみんな書いてあるんだけども。だから、聖書の人たちは啓示を受けて、このフィレオはずっと使われたとても良い言葉、良い意味でも使うんだけれども、あえて、アガパオ、アガペ、アガペという別のギリシャ語を使うようにしたわけです。今度はこれは伝統的な友という言葉がフィロスということから来ている。そこに意味を込めてですね、私の言うことを行うならば、行っていくならば、行うということの中に聖書の中にいっぱい入っているわけですよね。当然いろんなことも含めて。行うよと特に目に見えるような何かいわゆる善行、行使に思い出す。そういうことももちろん含まれますけども、互いに愛し合いということは祈り合いということですよね。祈るためには、直接会わないと祈るという気持ちも、強まらない。見たことがない。ずっと遠くだけ。ではですね、祈るということも強まらないということがよくあるわけです。で、顔と顔を合わせる。心と頭両働く。今期の命の水にも、ある、こういった精神、あるいは脳の働きの専門家の人が、インターネット上で、そういった病理的な、医学的なことが少し出てくる。そういうサイトから引用したのが出てるので、まだ見てないかと思いますが、ずっとそういう人たちを見てきた。で、どういうことが気がついたかと。この人はですね、東京の脳神経内科の院長。その医者は脳神経専門に1万人もずーっと診察を見てきた。1万人ですよね。 生理不調の医者だったらわずかですし、それも専門的にしてるんじゃない。恵美子さんがかかってるのは内科医ですよね。それも女性の方がいいっていうのを女性に調べて、ネットで調べていったら、コーノメソッドというちょっと、まあ普通の簡単なあれは違った特別な方法を書いて、本を何冊も書いてる人がある。そして、コーノメソッドとやってる病院が徳島県で3つしかないと。南東の方と、川島の方と、それから徳島。ということで、徳島にあるとこ行ったら、その人は内科医なんです。そのもう一つ前もまた内科医。専門ではない。で、その専門と言われるとこ行ったらびっくりしたのが、詳しく言いますの状況を書いて、ね、前野さんもにかめ、プリントして、日曜ここ。それを全く見ようとしてない。まず、ディスプレイパス見て。この数字に4種類あります。これこれこれこれ。どれにしますかっていうの最初のことがあったら、びっくりしてしまったわけですね。前にもちょっと触れたんです。突き進んで初めて診察ですよ。不思議にはこれこれ4つある。このぐらい私とっくに知ってるんですよって言って、その調べていろんなの買ってるから。どれにしますかって、付き添いの人に尋ねるんですよね。そんな知らない人は実は専門家としておったわけで、びっくりしてしまった。もうすぐやめたわけですけど。で、また変わった。そこはまた内科医が専門で、本当に知らなかった。また、ホルトマイとかまた変わったら、ここはまた内科医と。それぐらいですね、もう脳神経専門っていうのは少ないわけですよね。手術もない、特別も何もなくてもやっていける。だから内科医片手間にやってるというようなことがしばしばあるわけで、この人は真剣に1万人ということなんです。で、その人がコロナのことがあって、直接会って話すことが少なかったけど、結局最終的には人とのコミュニケーションはオンラインや電話でなく、直接に会って話すことは脳にとって一番有効だということを感じてきました。きっかけはコロナ。自宅で暮らしているたくさんの高齢者がデイサービスの施設に行くことも、最も難しくなって、家の時間がわっと増えたと。そして久しぶりに自分のこの人のクリニック、病院に来たら、この人気の高齢者のほとんどの人は病状が進んでいたと。まあ当然ですよね。何日も人と会っていなかったというような一人暮らしの高齢者は、たった数ヶ月でコロナ、かなり病状が悪くて目の当たりにした。これは私もよくわかります、そういう感じ。お互いの表情や反応を見ながら会話をすると、このことがどれだけ脳を活性化させ、血の流れ、脳のですね、流すかがよくわかりました。対面のコミュニケーションは脳にとって最高の刺激なのです。そういう会話の流れの中でよく笑うことも脳をますます活性化させます。この症状が認知関係の症状が進むと、笑う回数も減ることが分かっています。笑う感情とは脳の機能低下が関係していることを意味したんだろう。まあ、そういうことなんですね。だから、前にも何度も言いましたけども、オンラインでとっても出てくる子、勝浦さんのためにも始めた。これ、大事なそう。私たちも3年前に手術で緊急入院して、した時に手術後3、3日目ぐらいででも横になってでも痛くて頭が上がらん時でも話ができたわけです。そのように病気になってもできるです、ね。遠くに離れて行く、教会も習慣もない。もしあっても、そこで話される内容が本当に、まあ、心に深く入ってこない。なこといっぱいあるわけです。私が帰ってきた時には、徳島の無教が月に1回しかしなかった。だから他のところは、教会がどのような内容で話されているかやっているかと知るために、こう映るためである。あちらこちら、徳島小松ほとんど行ったわけです。で、特には、牧師さんとお話をしたいと、電話で言うて、個人面談。これを何かしたことがある。丁寧にオーダーされる人もあれば、金も上目線で、何も知らん、このような物言い方と女の伝道師もびっくりしたことがある。こういう人のことはとてもやっていけない。それだけでも未だに多いところです。何十年前。これはいろいろある。もう本当にだから、誰かどこそ教会のない牧師さんが言う悪いっても、それは教会によっていろいろ、無教会でもそら、 やり方によって大きく違うわけです。なんか当たり前ですよね。まあ、そういうことで、とにかく、あっても自分の信仰の増進にどうもぴったり来ないといえば、それは遠くまでも行くわけです。当然ですね。内村勘三郎が起きた時代は、名古屋から夜行列車に乗って東京まで行って、内村の聖書講義を聞きに行くって人もおった。それぐらい近くにいっぱい待ってたか、通り越してですよ。名古屋から東京まで列車に乗って夜行、夜に。そのぐらい熱心に聞こうと思う内容、これがピンと来るからだったらどこまでいいのかというぐらいですね。まあ、そういうことありますから、適当なことがなければ、オンラインがあれば、それ当然それで、することがいいわけなんですけども、適当なところがあれば、まあ、これは特に地元の徳島の関係の人ですね。オンラインのことができるだ、ということはなくて、霊的に、今言ったのこれは単に生理学的です。生理ですね。生理学的に言ったら、脳の血流は対面で表情を見ながら会話することははっきりしている。1万人もいたら。これは客観的なデータが出てくるわけですね。わかる。今度は、聖書的立場に言うと、聖霊の交わりがあるようにというのを大丈夫祈りでしたけど、祈っているわけですね。聖霊というものの交流もまたですね、本当にこういう一瞬の前にあって語り合うときには、一層それが霊的な血の流れのようなものがより大きくなる。だからイエス様を二人三人、私の名に集まるところには、僕自身も全部対面で集まることしかなかったんです。ですね。オンラインなんていうのは、本当に最近です。世界的なスカイプがまず初めてですね。若い人たちが、これが今マイクロソフトを買収して、マイクロソフトになってるわけです。で、今、ズームだったら中国でもあるけど、マイクロソフトにいろんなものがあるわけです。一挙に増えたけど、最初はスカイプ、スカイ、ピア、トゥーピア、略なんです。スカイ、それを通して、ピア、友達、友達から友達。という意味ですね、同僚まで。スカイ、ピア、トゥーピアなんです。それだってスカイプ。そこで、この、共にいるっていう愛するもの、イエス様は私たちを愛してくださる。で、しもべってあります。これはドレイ、ドゥーロスなんです。ドゥーロス。ドレイではなく、ドレイはいっぱいおったからです、昔は。ごく普通のような家でも家にドレイがおった。いろんな仕事を、まあ、売り返されるわけですね、ドレイは。で、そういうに上、目線で言う、最も、あれが、人間が奴隷、ドゥーロスだったんですね。私は主のしもべってあるけど、ドゥーロス、主の奴隷っていう感じ。イエス様が言うた通りにするという意味だったんですね。しもべ、奴隷は主人が何をしているかわからない。けど、私はあなた方をフィロス、愛するものという意味を込めて使っているということになりますね。父から聞いたことすべて知られている。これは愛の関係だから。単に共に一緒に住んでる。一番大事なことでいつも言う関係でない。やっぱりこれでもあるわけです。愛の関係だから一番大事なことを語る。もう一つ大事なことが、あなた方が私を選んだのではなくて、私はあなた方を選んだ。この一言を見たら、今のこういう、おられる方、オンライン、インターネットでつながっている方も、その人が自分の考えでキリストを選んだ、キリストを掴んだんではない。それは神様、あるいはイエス様が選んだんだ。私たちはその選ばれたものなんだというわけですね。一番大事なことはいつもこう受け身になる。人たちも自分の考えや組織で考えて派遣したんじゃなくて、背後に聖霊が送り出したと、使徒言行録でも書いてあります。聖霊によって送り出されたもの、アポストロス、それこそ、ロス、受け身なんです、ね。クリオ、クリストス、クリストスというのは油注がれたもの、アポステロを派遣する。アポは離れ、ステロを別のとこ置く。で、アポストロス、一つ。 英語でアポストルって言うんですが、アポストロスというのは、使わされたもの、使わされる意味なんです。だから、一人一人は、そういう意味では、神様のご意志がかかってるわけです。人間が選んだんじゃなくて、神様、イエス様が一人一人の心を見て、選び取って引っ張り出す。だから。これは、私は教員のいろんな学校で来たわけですね。受験高校、自分よく経験したかも一切、初めから行かないで、誰も高校教員としては顧みないところ。ということで、初めから持っていったのは、夜間の停止を一番誰も顧みないと。中間にあるよ、私知らなかったんだけども。で、そういうふうになると、盲学校も老学校も洋学校も夜間です。ほとんど世間の人たちは顧みない。というところに行くように、それも示された。示されたんです。自分の考えじゃなくて、そもそも一般の高校、の理科、数学しか教えられないと思ってた。免許からしてですね。で、それも、そういう示しを受けたから、私は、あとみんな理学部の学生は、研究という道を行くわけですね。とか、そういうもの以外の道や、本当に考えない。当たり前のように、理学部の人はそう考えだったけれども、途中で250人の中で、教員になるとはっきり言った人は一人おった。もう一人おった。で、三人。私自身は後に決めたみたいですね。大学4年の時に進行持ってから決めたから。それも、そういう示しを受けたから。誰かに言われたことは全くないです。むしろこんな学校の先生だったらどこでも、特大でもどこでも行けたら、どうして京都町でふんと行くんだって言われることもおりおりになったんですけども。でも大事なことは、受け身なんです。一人の一人の人はみんな神様から選ばれたんだと。それをしっかりと思っていくと、必ずなすべきこともまた分かってる。神様無意味に得ることは決してないから。神の国のためには元気でなければできないことないんですね。する仕事はありませんではない。神の国のためって祈るっていうこと。この祈りをとももう結核患者でどこも行けないし、もう死ぬも待つぐらいいっぱい死んどったわけです。100万人以上年間患者がおったわけです。そういう人たちが、その病棟動けないよっても、ここで祈ることで働こうと。なのが祈りともった。今から90年前。キリストを信じる限り、その信仰が、その聖霊によって注がれるほど、どんな状態でもすることあるということがわかるんですね。これもとっても大事なことです。高齢になって年齢はどんどん増えるけど、することがない。それで苦しんでる人はたくさんおる。これはもう20年余り前に、私の父が、将来勤めと長くも辞めて、どうしようかということで、歯医者さんの歯科医師会館のとこ、そこの宿直院というポストがあったから行くようになった。職業を違う。私も行ったりして、ずっと話したりするときやって、その時父が言ってた。ここはな、時々、小学校、中学校の校長さんも受ける国や、この事務職員。なんでか、なんで校長しよった人は、こんなわしが必要な事務職員になると言ってくるんだろうかと。思ったら言うてやらな、どこないよんだ。わしは暇で暇で、それが苦痛なんや。だから何でもいいかしたんや。こういうことやったんだよ、とか言って。私もちょっと驚いたから、20年はもっと前ですね、30年も前ですけど、それぐらいすることがないと苦痛なんですね。長く生きてもですね、また元気な人はゲートブレなんか行ったりですね、お酒飲みに行ったりなんかするかもしれんけど、旅行とか。弱ってきたらそれも何もできなくなる。食べることも美味しくない。旅行も行ってももう行けない。しかも一人、配偶者、家族みんな寄せてしまう。おらない。そうなってきたら時間だけいっぱいあるけど、何もすることがない。これが苦痛になるわけです。生き生きと。だけど、キリストを信じたら、ただ一人になっても、牢獄に取り囲められても、だからそう一層掘るまでできなかった仕事ができるようになるわけですね。それは祈りっていうことはとても大きな力を持つわけです。人たちが牢獄に取り囲まれとったって、他の人たちはみんな真剣に祈ってあった。 そういった不思議なことが起こって、牢獄の扉が開いて出ていった。そして、言うたらみんなびっくりした。捕らえられていた人が帰ってきた。聖書っていうのはこのようにですね、普通の人は祈りが何が聞かれるんだと。祈ったらどんな戦争でやむはずじゃないんだよ。病気になって治れへんじゃないかと。その嘲笑うのは今も昔もない。でも神様を目に見えない力の人を信じた、許されたこと、実感するものは祈りは必ず聞かれる。何らかの形。目に見えるように聞いてほしい。これは人間の欲望に過ぎないわけですね。祈ったらどこかで何か神様が良いことをなさっているわけです。見えるものを信じるんじゃなくて、見えないものを信じるからこそ信仰が重要なわけですよね。神様を信じるということと、祈ったら必ず何か良いことを神様、どこかで誰かに何かにされている。それを信じること、同じなわけです。そういうことですから、この友、愛する者、それから選ばれた、ということ、とてもこういう重要なことであって、あなた方が、そして実を結ぶ、そして実が残っていく、この残る、また芽の、とどまる。とどまる。イエス様にとどまっている。愛のうちにとどまっている。そしたら私たちはしたことまたとどまり続ける。今言ったように、祈りがどっかで変わる。目で見える形じゃなくて。そういうことで、だからそれが分かったら、イエス様は何やって、イエス様の心を信じて、その全能を信じて、神様に願っても、みんな与えられる。ただ、目に見える形では分からないわけです。はい、まあそういうと、私はあなた方を選んで任命したんだ。使徒、使わされたことを任命したんだ。だからそのように、まあ言っていろんな、身というのはですね、信仰、希望、愛も、これも身でもある。そうですね。聖霊の身として、愛、希望も、忍耐も、平安もある。ということで、私たち信仰は続いている。これだけでも身が残っている。で、直接的に伝えられなかった。そしても、この祈りの生活は誰かにとか何か良いことが起こっている。その仕事なり出会うか何か。ということですね。そういうことで、こうした国の最後、もう一度イエス様が、互いにそういうんでもってですね、愛し合うなさいと。みんな、イエス様をまず愛してください。私は愛された存在だ。だからその愛をもらったらできるはずだ。というわけですね。これは私の言葉なんだ。この命令ってわけじゃ、途端にニュアンスが変わるわけですね。命令ってはちょっと感じがしますよね。だから、訳する言葉で間違って受け取る通常か。言葉。これが今言ってることは私がと言おうと最後に言う言葉なんですよと。と言ってるわけですね。はい。それではまた。以上です。
ありがとうございました。それではメッセージを心に留めしばらく黙想をしてください。